人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。いろいろなラジオ番組やってて、よくメールをいただくんですけれど、明らかに僕個人に宛てたメールもあれば、ピーターさん、スタッフの皆さん、こんばんはみたいな書き方をする人もいます。そうか、人の意識はいろいろあるなと、思ってて、なぜこういうことを言うかというと、つい先日、ある番組に、僕に音楽フェスティバルの告知をお願いしたいという方がいました。で、本人が名乗っていて、名前から判断するとおそらくイギリス人だろうと思うんですけれど、そのメールは日本語で書かれていて、それも見事な、過剰とも思えるような敬語がふんだんに使われていました。不思議だなぁと思って、僕個人に宛てたものですし、イギリス人同士だったら、例えばこれを誰かが訳したとしても、あんな敬語を使うのはすごく不自然だなと思ってて、まあ本人に返事をしたんですね。メールありがとうございます。あなたは語学の天才ですか、それとも何か他の説明がありますかと聞いたら、いやいや、語学の天才になりたいんですけれど、残念ながらそうではなく、お友達にチャット GPT がいます。なるほど、それだったのか、と思って、まあしかし英語でどのように書いたかわからないけれど、あんな、まあ、完璧と言いながらもすごくなんか違和感を抱くような、文章をチャット GPT が作るのかと思うと、ちょっと複雑な気持ちになりました。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。いや、私の周りでも本当にもうチャッピーに依存していて、夕飯何食べた、そして朝食何食べた、今日のお昼は何食べたらいいって、そういうアドバイスまで全部もらってるような子もいますからね。
呆れてるから言葉が出ない
一瞬沈黙に、ね、なりましたけれども、いや本当にデジタルの時代になりましたが、今日は AI が私たちに与える影響について伺っていきます。今週のライフスタイルゲストはこの方です。言語脳科学者で東京大学大学院教授、酒井邦義さんです。人間固有の言語や創造的な能力の解明に取り組んでいらっしゃいます。 AI は人の思考や感性、行動をどのように変えてしまうのか、 AI の負の可能性や脳への悪影響を解き明かした最新刊 AI 脳クライシス、デジタルは人から何を奪うのかでは、羽生善治さん、千住博さん、柳田邦夫さん、そしてピーター・バラカンさんと対談をしていらっしゃいます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
対談をしたのは2年くらい前でしたね。
そうでしたね。言葉という
機関誌のための対談だったんですけれど、はい、結局この本の一部にも、なりました、はい。まあ、2人の立ち位置が分野は違うけれども、かなり、似ているところだったと思うんですけど、はい、うん、最近ね、タクシーに乗るとね、うん、前の座席の後ろの画面に出てくる広告を見ていると、はい、ほとんど AI 関係なんですよね。
そうですね、は
い、でみんなもガンガン推奨してる感じ、うん、だから酒井さんと僕のような考え方じゃない人の方がおそらく圧倒的に多いんでしょうね、今。
そうですね、まあ、特に気になったのは AI 格差という言葉がありますね。それはだから、つまり AI が使える人と使えない人の間に格差が生じる、使えないと大変だというふうに、まあ煽る言葉で、非常に、まあ、私は好きになれないんですけど、ただこの本を書くにあたってふと考えてみると、 AI を使って自分の脳が使えなくなる人と、 AI を使わな ないことで、まあ、要するに自分の脳が使える人というふうに逆の格差も生じるかなということを考えるようになりましたね。ただ格差という言葉はちょっと簡単には使ってほしくない言葉ですね。
さあこの後 AI の負の可能性や脳への悪影響について詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は言語脳科学者で東京大学大学院教授坂井邦芳さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は言語脳科学者で東京大学大学院教授坂井邦芳さんをお迎えしています。先生の最近のご著書にはデジタルノークライシスだったりとか、今回の AI ノークライシスなどクライスというふうについているんですが、デジタルや生成 AI は何か深刻な問題を引き起こすというその危機的状況ということになるんでしょうか。
はい、危機的という、意味でクライシスって意味は皆さん連想はいくと思うんですけど、もう一つ、クライシスって言った時に分岐というね、こう分かれ道という意味もあるので、ちょうどその、人間の文明とかそういう知的機能の、今後の、未来を占う上ではちょうど今分岐点に来ているのかなと。
クライシスって分岐点という意味で使う言葉でしたっけ。
分水嶺とかそういう、もともとは分けるというあたりのニュアンスがあるみたいですね。
そうか、英語圏で人間でありながらも全然それ知らなかったです。
ちょっとそうか、使う時に調べてみたので、そういう意味がありました。
わかりました。AI を使おうと思わなくても今Google で検索するとまず一番最初に出てきますよね。個人的に僕はできるだけそれを見ないで下の方にスクロールして、調べるようにしてるんですけど、避けなければならないぐらい今もう毎日、そういうふうに出てくるし、もう本当に話題としてもね、毎日毎日 AI の話ばかりが出てきますよね。
私もあれ見えてしまうとすごいこう先入観が最初にできてしまうので、もうそこだけでバイアスとか物の考え方自体がそこに依存してしまう危険があるので、やっぱ目に触れるだけでもかなり影響が大きいと思っています。だから紙で隠すっていうのは一番確実ですけど、そうじゃなくてもやっぱり見ないという自由も、もしくは機械ですから、もしくはソフトウェア使う自由は人間側にあるはずなのに、見せられる、使わざるを得ないようにこう仕向けられるというだけで、ちょっと日本人はあまりそこに危機感を感じないかもしれない。でも欧米の人はやっぱりそこで、いや自分は AI フリーにしたいということをはっきり言う人もいるので、そういうサイトを見ればちゃんとやり方が書いてあるので、それは英語のサイトでしたけど、
そうですか。
そもそも先ほどちょっとオープニングでも話したように、私の友人なんかは本当にこう AI と、それこそチャット GPT とかジェミニとかとですね、会話をするような友達も多くて、で結構信頼してもう悩みを打ち明けたりっていう子も割と多いんですけれども、どうですかね、そういった行為という。
私は大学で学生さんに接しているので、やっぱりそういう安易な使い方は非常に危険で、例えば悩み事で、軽い気持ちでね聞いてみたことがだんだん深みにはまっていく。実際アメリカで自身に至ってケースの場合、本当に 2,3 ヶ月でもうそういう変化が起きているんですね。だからもう自分で知らないうちにもうほとんど依存して、他の人とは相談できない、この機械としか会話できない、もう誰も自分のこと分かってくれない、分かってくれるのはって、実はそれはそのチャット GPT とその巧妙にそのオベッカを使うように共感をね示すようにデザインされて、そこが売れるための手段だったわけですけど、だからちょうど我々鏡を見て 何か返ってくることを期待してるんですね。そこでこの AI のクラシス の本のこのカバーに、このマグリットの、複製禁止という作品を使いたいなと思ったんですけど、これ男の人が鏡を見るとなんと鏡に後ろ姿が見えてるというね、ちょっと意味深なシュールレアリズムの、絵なんですけど、ちょうど我々もなんかそういう鏡を見て自分の相手であるかようにこう期待して話しかけてしまうわけね。でところがそこに見えてるのはやっぱり虚像であって、それから過去のデータしか決してその合成して対話風にして返ってくるだけなので、決してその未来やその人にとっての新しい情報を与えてくれるものではないんですよ、むしろ自分の後ろ姿が映っていて立然とするよね、そういうものなんですが、そこに気づいた時にはちょっともう深みにはまってるかもしれない。だから最初からね、やっぱりそういう些細なことでも便利だな、なんか聞けば聞き方が上手くなればいいんだな、そういうふうに勘違いして、今ではもうプロンプトという形で、どんどんこう指示をいかに出すか、むしろプロンプトの方が長いけれども、ちゃんと引き出すことができるんだみたいなことが仕事上でも多くの人がもう常識になりつつあるんですが、私は特にこういう芸術とか、特に学問などでやっぱりそういう問いを発すること自体がかなり危険で、もう本来は人の考えないこと、人の今までにないものを作るという仕事だったはずなのに、その AI の質問をした時点でもうそこにその創造的な価値を委ねたり、もう自分はもうそれに頼ってればいいんだというふうに、なんか自分を軽んじているところが見え隠れしてしまうこと自体がやっぱり怖いと思いますね。
はいはい、
だから新しい技術を恐れちゃいけないとか言われますけれど、いやそんなことはなくて、新しい技術ほど恐れなければいけないのはたくさんあります。
あとね、AI のいくつかの会社の社長のインタビューをネットで見てたんですけど、みんなそれぞれね、かなりいい加減な言い方をしてるんですよね。試行錯誤してるうちにちゃんとなっていくんだっていうようなことを言うんですけれど、その試行錯誤の犠牲になるのは我々なんだから。
そうですよ、だからさっきの自身の例もすぐ相談ができるようにつなげばよいんだとかね、でもその国亡くなった人はどうするんですかっていうことですよね。やっぱりそういうことに対する保証の問題、それから責任の所在なんですよね。作った人にあるのか、原理を見つけた人なのか、それともそれを加工した人なのか、もしくはユーザーが自分で自己責任で責任を取んなきゃいけないものなのか、ということが全くこう線引きもはっきりしない中で、やっぱり犠牲になる人が増えてくるというのはやっぱり何とか避けなきゃいけない。今だったらまだその分水嶺のギリギリのところにいますけれど、これがどっちかにもう偏ってしまったら、いやもうすでに偏って雪崩が起きてるのかもしれないんですけれども、実際教育現場などに入ってきていますので、その波を、それから私が感じる予想するスピードをはるかに上回っているので、そこも恐ろしいですね。
先生でもそういうふうに感じられますか？
そうですよ。でこの間もなんかの、番組でもう8割以上使うのが当たり前だ、私はゼロですけどって言ったらびっくりされましたね。
教育現場でも実際今はかなり AI が取り入れられていると
。学校でも学校教育でも、それからガイドラインもできて推奨する方向に利活用するということが謳われているので、この間実際聞いた高校の社会科の先生が、同僚が、宿題を AI で作ると、で生徒さんは持ち帰ってうちで AI で解かせると。でそれを先生は AI で採点すると。
何のための教育ですかって、
すごい、
誰も脳を使ってないんですよ。そこにこうなんか寒気がするということが普通の感覚だったはずなんですが、もうもはやそこが、いやみんな使ってるでしょみたいな感じ。
それ教育って言えるんですか？
いやそうそうですよ。だからそれが何をもって教育だっていうことが今まであまり語られなかった、その隙を突かれて機械がわっと入ってきたときに、もう人間はなるすすべがないですよ。だから教育って何だろうと、教えるって何だろう、この本の中でもバラカワさんとね、やっぱり引き出すということはエデュケーションの意味であって、はっきりおっしゃっていて、それはすごい多くの人にとってメッセージだと思うんですよ。でもそういうことすら今まで教育では教えて まあ、自分の頭に入れればそれで教育だと思ってる人がこれだけ多かったのかと。
だからインターネットができた時にね、僕もすぐにね思ったのは、あの情報っていうのはいくらでもネット上にあるわけだからね、これまでの教育、まあ、マルアンキの教育っていうのは意味がなくなるなって。ただそう思った後にね、やっぱりある程度ね自分でちゃんと調べて覚えて、で特にもうこれ最近どっかで読んだんだけど、やっぱり紙で読んだものが記憶に深く入るらしいですね。これいろいろ実験してるみたいな
んですけど。あ、それで実は私もついこの間その発表して。
あ、そうですか。
漫画で紙で読んだ漫画とからデジタルバージョンのタブレットで読んだバージョンでその脳に対する影響を調べて、ああ、まあ、驚くほど違うんですね。
ああ、
やっぱり紙の方がはるかに優位です。
ああ、
優位というのはつまり、その内容が頭にきちんとこう自分のこう体験としてね残っている、うん、だからもう一回同じあのような後編を読んだ時にその脳活動がほとんどこう節約されて見えなくなるという結果なんですけども、ああ、まあ、本当に実験室の中で2時間ぐらいある実験でも、ありありと結果が出てくるので、これがやっぱり日常的に蓄積すれば相当な変化になると思いますね。
あとね、手書きも重要らしいですね。
あ、それ今やってます。
あ、やってるんですか。
はい、そうそう手書きとタイピングとかね、それで脳にどのくらい影響があるのか、まあ、今予備的なデータは得てるんですけども、論文をこれから書くところなんです。
あ、そうなんですか。
はい、そして先ほど先生のお話の中にもありましたバラカンさんとの対談も収められています。先生の最新刊についてはこの後後半で伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は言語脳科学者で東京大学大学院教授坂井邦芳さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
今日の音楽はニーナ・シモン、 I Put a Spell on You。 自己宣伝でございますが、今夜の夜10時半から NHK の E テレで未来へのプレイリストの新作最終回、このニーナ・シモンの特集です。ぜひご覧ください。
東京 FM The Lifestyle Museum、今夜は言語脳科学者で東京大学大学院教授坂井邦芳さんをお迎えしています。本当にその危機的状況というお話も伺ってきましたけれども、一番のその AI についての問題点というのはどういったところになりますか。
人間らしさを失うということだと思いますね。やっぱり機械にその一番こう人間の最高時の機能である言葉とか思考を委ねるというのは、今まで人類が体験したことのない本当にある意味恐ろしい実験なんです。でこれだけ多くの人がそこに依存してしまった時に、もう自分で考えることをやめて AI に任せた方がよっぽど正確だなんてことになると、もうおそらく議会も裁判もインフラもあらゆるところでもう人間は信じられない、人間より AI の方がいいんじゃないかっていうふうに、それも一つの起こり
う
る論拠はですね、やっぱり責任を誰も取りたがらないからなんですよ。
はい、
この国は特にそうかもしれませんね。
そうですね。だから教育政策も自分が言ったんだ、だから最後まで面倒見ますという人がいないので、まず言い出しっぺが言って動いたらもうそれがどう転んでも私もう手を離れましたからというふうにやっぱりなってしまう。だから AI だと格好のその材料になるんですね。あとは AI で、これは AI がまあうまく使えなかったんじゃないですかとか、これは AI の設計がまずいんじゃないですかとか、みんなその責任をね押し付けられるでしょ
う。
で実際今戦争にその AI をそのロボット兵器という形で使った時に、その攻撃命令を AI が出すんですね。でそして実際誤爆があれだけ起きているわけですが、その原因究明は誰もしない。でそれはその AI を使った人がミスだったのか、その目標をきちんと見定められなかったのか、まあ、もしくは AI の単なる誤作動なのかということが分かんないまま市民が犠牲になっているんです、
はいはいはい、
だからもう戦争に使われる時点でもう AI の恐ろしさは核兵器並みなんです、みんながそれを持たなきゃいけないっていうふうに疑心暗鬼になっているので、結局それがまああの机上のこう抑止論みたいな形になってね、みんながその武器を持ってればみんな安全だというふうになって、それこそ一番危ないんですが、
はいはい、
で誰かがあのスイッチを押すとみんな押さざるを得なくなってしまうという非常にこう不安定な状況に陥ります。だからその攻撃するか否か、だから自分が人と競り合うのか否かという、株式だってそうですけど、その判断すら、まあ、AI に委ねている 時代というのが、まあ多分人間的ではないので、どんどんみんなが人間性を失って、もうお互い相互不信になるんですね。でそうすると何も信じられないので、自分ファーストで自国ファーストでみんなぶつかり合って、同時にまあ破滅するという、そういう一番 SF の怖いシナリオに向かって突進していくくらいの怖さがあるということです。ですから個人のレベルで使わなくて済むならば遠ざけたい。で仕事でもこんなに6ヶ月かかったものがわずか数分でできますとか皆さんおっしゃるんだけども、じゃあそうじゃない仕事に価値はないのかとか、やっぱ発想を変えて、
そう、そういう話は誰もしないんですよね。
だから本当に便利なんですというところで、でも相手も使ってるから、そうしないと出し抜けないんです。じゃあ自分も使わざるを得ないです。みんなそうなってる。本当は使わなくたくなくても使わなきゃいけないんですよみたいな。じゃないとね、こうやってまあ要するに自由競争のマーケットもあるので、そこで勝ち抜いていくためには、もしアーティストがそんな風に考えてみんな AI を使い出したら、もうそこに人間はいない。誰がその音楽を聴いたり、誰がその絵を見るんでしょうか。だからやっぱり人間不信になって、そのメールもどんどん AI が書いていく、さっきのね冒頭の話にあったように、はい、そうなると誰がその文章を読むんでしょう。 あらかじめね、これ AI が書きましたって書いたら、もう誰も中身見ないですよね。
そうですよね、
はい。これは公的な謝罪文ですが、 AI によって作成されましたって言ったら、以下どんなに謝っていたって、そこに人間的な心を見出すことはできない。
そうそう、
でもこれは大学で例えばレポートを課したとしても、何パーセント AI を使ったかが分からないまま提出されるわけです。でこちらはもう色眼鏡をつけて読んだ時点で、私は学生を信じてないことになってしまう。僕はそれは許せない気が自分でするんですよ。
じゃあどうするんですか、
はい、ということで、最も古典的な方法で、目の前で自分の脳を使って書いてもらいます。いわゆる筆記試験に戻るわけです。
はいはいはい、はい。
だからこの間のある出版の方が作品を募集して、まあそういうコンクールをしている出版社の方がいて、でこれからはそういう意味で AI を申告制にしますと。どの部分で AI を使ったか、例えば構成で使ったのか、プロットで使ったのか、それならばいいんじゃないですかって来て、私はそれを伺った時に、おそらくそれはほとんど機能しないだろうと思いますって言いました。なぜならば、その構成するというのも膨大に脳を使う大切な作業なんです。最後に仕上げていく部分も、それから当然最初の筋書きを作るのも非常に人間的です。そこに何か偶然の面白さが AI であるならば、もうその時点で手放してるわけですよね。だからその人が本当に作家として作品を出すだけの最低限の能力があるかどうかは、その人を目の前に呼んできて、その場でお題を出して書かせて、これが商品になりうるような文になってるかということをチェックするしかもはやないんです。
はあ、ああ、すごく面倒なことが逆に、はい、増えてくるわけですよね。
でその人もそれだけね、材料もないまま突然書かせられるわけだから、まあそういうことは苦手な人は適応できなくなってしまう恐れもあったりしてね。だから決して私はそれが最良の方法だと言いたいわけでもなくて、結局その私はレポートをやめて試験に戻した時に、やっぱりそのレポートでもっと時間を使ってその問題を深めて、自分なりに咀嚼して理解して新しい発見をするということを課すために、もっと難しい問題をレポートで出そうと思ってたのに、それが目の前で解かせる、わずか1時間半くらいだったら、やっぱりそういう時間が取れないじゃないですか。
はい、
そうするとやっぱ安易なまあチェックをするくらいの問題にとどまってしまいます。そうするとやっぱりそういう本当の教育の効果を引き出すには足らないだろうと思うので、決してその試験に戻したから、私は安心しているわけでは なくて、逆の問題がまた生じているということで、これはもう多分若い方が就職してね、まず最初のエントリーシートを書く段階でも AI を使ってる可能性もあって、で目の前で面接して初めてその人が、人物が問われるわけですよね、はいはい、やっぱりそれをやらざるを得ないと同じです、はい、
この前ね、新聞でオーストリアの話だったと思うんですけれど、数十人のティーネイジャーたちから3週間スマートフォンを取り上げて、でどうするかを実験するっていうのがあって、で結構な数の人はね、こう手放した途端に親と会話をしたとか、あるいは親と一緒にゲームしたとか、要するにね、人間のつながりを求めてるっていうような結果がすぐに出たっていうんですね。だから結局スマートフォン、まあ、ないし AI で何を求めてるかって言ったら、つながること、 だから人間同士でつながることがどうしてそんなに難しくなったんだろうかってちょっと思いました、ね、
うん、でまだそこに戻れれば、まあ、その希望があるんですけど、それすらも嫌だとか、もう人間は信じられないとかね、
うん、
だから本当は友達とか親や兄弟に相談すべきことを誰も自分の心を分かってくれないというふうに閉ざしてしまうのが一番怖いので、
思い込んじゃってるんですか。
そう、そうです。でもそれをだから助長する可能性がやっぱり対話風の AI にはあるということで、つまりあなたの言ってることは間違ってない、君は正しいよ、僕はいつもそう思ってるからねっていうふうに来た時に負けてしまうんですね。
僕なんかああいうこと言われたらね、こびるなって言ってすぐに思っちゃうけど、みんなそう思いな、思わないんだろうかね。
そうですね、なかなか、やっぱりそこで自我とかあの自分の子というものを、ね、見つけた人はぶれないかもしれませんが、やっぱり問題なのは子どもたち、もしくは大学生をこれからね、自分のプロとしての仕事を見つけていかなきゃいけない非常に不安定な時に、やっぱりチャッピー君に相談してみようというのはやっぱりリスクの方が大きいと思いますね。
そして坂井先生の最新刊が AI のクライシス、デジタルは人から何を奪うのかということで、バラカンさんとも対談をなさってますよね。
はい、
はい、音楽と AI ということについてお話をされているということですけど、どんな内容か簡単にお話いただいていいですか。
どんな内容か
そうですね、さっき あの教育のところまでお話がいきましたし、やっぱりその今までもそれやっぱ AI というか機械的にね、音楽を合成するというようなことはやっぱあった。でそれによって、今の例えば音楽があのどうなってしまったかという話を伺えたわけですね、
はいはい、あまり細かいこと自分でも覚えてないんだけど
でもこう羽生善治さんだったり、千住博さん、はい、柳田邦夫さん、まあ、いろんな方とお話しされて、でやっぱりこの芸術分野っていうところも AI の登場で大きく変わってきてますか。
そうですね、一番早いのがやっぱり将棋界なんですね。チェスとか将棋っていうのはあの、まあ、AI がいい手を指してくるんじゃないか、で研究用に使うというところから入ってくるんですが、あの、まあ、そういう意味で AI で完全にその対戦相手をしたネイティブの、ね、子どもたちがプロ棋士になったという例はまだないわけなんですけども、今後あり得るかどうか、でそこを私が懐疑的なのは、やっぱりそうするとそのゲームの楽しさそのものが奪われるような、つまりどんな風な、私はこう指したいって言っても AI がいやそれはやめた方がいいですって常に言われる、ダメ出しされるので、いやもっともっとこういう手があります、どうしてですかって質問に今の AI がどこまで答えられるか。もちろんあのエクスプラナブ AI とかあって、あのチェスの場合どうしてその手がいいのかということの説明をね、英語でわざわざ書いてくれる、返してくれるのもあるんですけども、あれを読んだ時に確かにあれを鵜呑みにしたらもっと危ない。
あ、そう。
うん。つまり AI らしい手しかさせなくなるわけ。
あーはー。
うん。で、でも本当はあの対戦というのは人間同士がやるわけだから、うん、でこれ羽生さんも実際書かれてるんですけど、
うん、
その AI が推奨する手を見た時、私たち棋士はどうも違和感があるとか、これは美しくないと感じることがあります、うん、ところがだんだん目が慣れてくるんですよと。最初は違和感があったけどだんだん薄れて順応しちゃう。そうするとプロ棋士の対戦でも AI 風の手が刺されてしまうわけ、
うん、
これはね、やっぱりそれがよりなんていうかな、辛い手とか強い手だったとしても、人間が見つける、人間が最後まで責任を取って指し続ける手ではないので、ゲームそのものの面白さが変わってしまいます。ああ勝てばいいんだっていうことじゃない味とか、
はいはい、
これもあの、まあ、あの例えば囲碁もそうですけど、あの、まあ、手段といって手で会話するというような言葉がね、中国からあるそうです。あの碁を指し合うというのは手でお互いのね、
うん、
だから実際に言葉は発しないんだけど、その手を見ただけで相手が何を考えてるかが分かると。でこれはなかなか、うん、うまいところ考えてますねと。
あ、
であなたこうやったら次これを狙ってるでしょう、でも私は違うんですよ、実はこっちでね、あそれ分かってらっしゃいますよねみたいなその駆け引きだったはずのものが、もうあの何をやれば勝ちにつながるのかって、非常にドライな、しかも一歩その手を外せばもう奈落の底のような厳しい手だけが残ったとすると、それを指し続けるのは人間的じゃないんです。あまりにリスクがあるのでね、
人間の性格まで変わっちゃうかもしれません。
そうそうです、はい、
いや本当に読んでいてちょっと怖いな、このままいて大丈夫かなと思うようなことがたくさんありましたけれども、今日伺いきれなかったことはぜひこちらの本読んで深めてみていただきたいと思います。 AI ノークライシス、デジタルは人から何を奪うのかは、集英社インターナショナルから発売中です。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜は言語脳科学者で東京大学大学院教授、酒井邦芳さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京は梅雨も半ば。時折の晴れ間に映る新緑が美しい季節ですね。六本木、東京ミッドタウンでは、こんな時期だからこそ、ショッピングを楽しんでいただく企画をご用意しました。ガレリアのファッション、インテリア&デザイン、サービスの各店舗では、ちょっと早めの夏自宅アイテムを揃えた、ゲットレディーフォーサマーを開催中です。合わせて、東京ミッドタウンカードをお持ちの方には、今週末、6月21日日曜日まで、対象店舗限定で、ポイント還元キャンペーンを開催しています。ゲットレディーフォーサマーや、ポイントバックキャンペーンに関する詳細情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください。この週末は、六本木の東京ミッドタウンで、素敵なお買い物をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜の酒井邦芳さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。いろいろお話を伺ってきましたけれども、そうは言ってもやっぱり AI 手放せないんだよねという方が結構私の周りでもいらっしゃるんですよね、うん、AI とうまく付き合っていく方法っていうのはないんですか？
付き合うという思った時点でもう距離が取れなくなっているので、
はい、
うん、だから、まあ、その AI というのはね、やっぱりその心を持っていない、意図もない、そもそも意味処理すらしない、うん、もうエイリアンみたいなもんなんで、
うん、
その言葉の投げかけだけで帰ってきて喜んでるのはもうすでに終わったわけで、うん、その後は不気味な世界です、
うん、
で実際オベッカを使う AI がどういう人間の判断をね、まあ、バイアスをするのかっていう論文がつい最近サイエンスに出たんですけど、まあ、その実は面白いのは、その研究しようと思った動機が女性の大学院生だったらしいですけど、周りの男性がことごとく振られてるらしくてですね、でなぜそういう変化が起きたかって思うと、その、まあ、ちょうどチャット GPT の始まりと関係してるそうです、うん、でその男性がみんなその自分の恋愛相談を、まあ、チャッピックに機械的に頼ったわけ、そうすれば生身の人間とそもそも付き合えなくなってしまった、
はあ、
なんで僕のこと分かってくれないんだって、こう主張のぶつかり合いだけになってしまって、でもチャッピックは全部受け止めてくれるみたいなね、
うん、
うん、だから理想と現実があまりに乖離してしまって、人間ってはこういうものだ、こうやってやってれば相手はやっぱり受け入れてくれないのかもしれないという、その頭の中の会話すらできなくなってしまった、これはまずいということで、そういう研究を始めたら、本当に自分の勝手にいいようにバイアスが生じるということが証明されてます、
はい、まあ、依存してしまってる人もいるかもしれないけれど、できれば依存する前に今の酒井さんのような話を聞いていただきたいですね。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今日のお客様は酒井邦芳さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.